お元気でお過ごしでしたか。日大前は柔らかな新緑の美しいトンネルでした。三島も梅雨に入りました。それでは広報三島6月15日号をお届けします。表紙はサラサラした土を手で掘ると手間暇かけて大切に育てられた綺麗な肌をした三島バレエ所がゴロゴロと顔を出し、その場にいた親子が思わず手に持って笑っています。今日の見出しは18あります。春山春章、7月1日は三島バレエ所の日。箱根清六三島野菜の代表格である三島バレエ所の旬の季節がやってきました。旬を迎えたこの季節にぜひ味わってみてください。三島バレエ所の歴史、昭和30年頃から箱根清六ではその水はけの良い肥沃な火山灰土壌を生かし三島バレエ所の生産が始まりました。そして昭和45年頃、新しく導入されたメークイーンという品種と箱根清六の土とが運命的な出会いをします。生産者も驚くほど綺麗で美味しいメークイーンが収穫できたのです。三島バレエ所には四半世紀以上の伝統と歴史があります。日本一のメークイーン、手間暇かけて育てた三島バレエ所は最終関門である JA 三島関並みの厳格な検査を通過し、晴れて世に出回ります。その期間は7月の1ヶ月間だけです。しかしこだわり抜いた三島バレエ所は知る人ぞ知る逸品、東京や大阪などの高級ホテルやレストランで使用され、全国で高い評価を受けています。また最近では三島コロッケの原料として地元での消費量も年々増えています。三島バレエ所は皆に愛されるまさにジャガイモのクイーン、女王なのです。保存方法など、風通しの良い冷暗所で保存してください。芽が出たらその都度取り除けば長持ちします。煮崩れしにくいので煮物やカレーなどの煮込み料理にはもちろん、三島コロッケなどの揚げ物にも最適です。生産者のこだわり、自慢の肌に傷がつかないように丁寧に手掘りで収穫します。収穫後畑に広げ天日干しし、ほうきなどを使って土を落とします。それから風乾といって風通しの良い薄暗い場所で乾燥熟成させるので甘みが増し、長く日持ちするようになります。以上の問い合わせは農政課983-2652へどうぞ。 JA 三島関並バレエ所祭り、三島バレエ所料理コンテスト公開審査同時開催します。コンテストの応募者の中から入賞者3人の料理を試食できます。7月7日土曜日午前9時から午後2時。ところは JA 三島関並農産物直売所フレッシュ錦田店。問い合わせは 971-8217 へどうぞ。三島バレエ所の販売スタート、宅配販売はインターネットから購入できます。販売価格5kg箱2500円、税込み。 10kg 箱3200円。販売場所 JA 三島関並農産物直売所フレッシュ錦田店、平日午前9時から午後1時、土曜日曜午前9時から午後3時。販売開始日7月上旬。詳しい問い合わせは 971-8217 へどうぞ。ボンジュール三島コロッケ、7月1日から認定店で一斉に販売が開始されます。三島コロッケの誕生を祝うイベントも開催されます。7月1日日曜日午前11時富士山開山式終了後、ところは三島駅南口広場。三島コロッケスタンプラリー、スタンプラリーを今年も実施します。 三島コロッケを購入し、スタンプを2個貯めた人に三島コロッケのマグネット、3個貯めた人にはストラップかキーホルダーを贈呈します。認定店は上り旗が目印です。問い合わせは商工観光課983-2656へどうぞ。
スマートウェルネス三島、健やかで幸せを感じられるまちづくり。第5回食育講演会フードフェスティバルプレイベント、7月12日木曜日、開演午後6時30分、開演前後に協賛団体による野菜即売や展示試食などを行います。ところは市民文化会館大ホール、事前申し込みは不要です。直接会場へお越しください。講師は料理研究家高健哲さんです。演題、キッチンから始まる家族の絆、入場料無料。問い合わせ健康づくり課 973-3700 へどうぞ。花壇コンクール入賞者発表。4月の花壇を対象に花壇コンクールが行われました。審査の結果、入選された皆さんを発表します。学校の部、市長賞、扶養台保育園、沢地幼稚園、中里小学校、山田中学校。会長賞、鴨川町保育園、八田畑幼稚園、北小学校、中里西中学校。議長賞、慶明キッズ桜ビレッジ、戸倉幼稚園、山田小学校、南中学校。教育長賞、松本幼稚園、長伏小学校、北中学校。努力賞、若葉保育園、朝日が丘幼稚園、沢地小学校。個人の部、市長賞、渡辺純子さん。会長賞、高田種子さん。議長賞、大木和代さん。努力賞、山田智子さん。新人賞、日吉和夫さん。団体の部、市長賞、釣り鐘人参クラブ。会長賞、緑のふれあいの園運営委員会。議長賞、東台場町内会、花の会。市営中住宅花壇の会。問い合わせは水と緑の課 983-2642 へどうぞ。ガーデンシティ三島。ガーデンシティ三島はせせらぎと緑と花にあふれる美しい街づくりを共同で作り上げ、健康増進、観光、商業振興と地域の活性化を目指すプロジェクトです。始めませんか、オープンガーデン。皆さんはオープンガーデンという言葉をご存知ですか。一生懸命に手入れをして丹精込めて育てた植物や花、それをきれいに配置した庭を一般に公開することです。問い合わせ 983-2642 へどうぞ。スマートウェルネス三島。スマートウェルネス三島は誰もが健やかで幸せを感じることのできる取り組みです。市民と地域が元気な健康、健康の健と幸せの幸です。健康都市を目指すプロジェクトです。健康づくりコーナーを設置しました。設置場所、市役所本館1階、市民体育館、障害学習センター、北上文化プラザ、中里文化プラザ。測定できるもの、身長、体重、血圧、体脂肪率、基礎代謝、肥満タイプ、内臓脂肪です。情報発信しているもの、各種健康情報、チラシなどです。問い合わせ健康づくり課健康政策室 973-3700 へどうぞ。
三島市スマート節電プロジェクト、節電対策と地球温暖化対策を実行中です。家庭でできる取り組みメニュー夏編、節電アクション、電気消費量が多い順に紹介します。エアコン、全消費量の約 25%、 冷房設定温度は適温に、28度 C から1度 C 高くすると約 13% 削減。すだれやカーテン、扇風機を上手に使おう。緑のカーテンは癒しの効果もあります。フィルターの掃除はこまめに、2週間に1度で約 4% 削減できます。 一つの部屋に集まってクーラーを使うクールシェアは効果抜群です。冷蔵庫全消費量の約 16%、 設定温度は中に、ドアの開閉回数を半分に減らせば約 6% 削減、詰めすぎないよう常温保存できるものは外へ、熱いものは冷ましてから。照明全消費量の約 16%、 必要のない明かりはこまめに消し、ランプなどを掃除して明るさアップ。買い替えはインバータ式か LED 照明がおすすめです。テレビ全消費量の約 10%、 見てないときは消すことを意識して、画面は省エネモードの明るさで週1回を目安に掃除をする。水と緑のクールスポットや打ち水で涼を感じよう。水辺や公園に足を運んで涼と癒しの自然のクーラーを。朝夕は打ち水で涼を感じよう。ストップ温暖化出前講座を行います。出前講座の申し込みは環境政策課旧橋さんの2647へどうぞ。次に、あなたがいる、私がいる、未来がある。6月23日土曜日から29日金曜日は男女共同参画週間です。誰もが個性や能力を発揮して生き生きと暮らせる社会を目指して、家庭、職場、学校、地域などあらゆる場で男女共同参画社会を実現させるために、男女のパートナーシップについて考えてみませんか。市も積極的に取り組んでいます。三島市男女共同参画プラン三島アクションプランパート3、平成23年度から32年度を策定し、効果的な意識啓発やワーク・ライフ・バランスの推進などを市民各種団体企業と連携を図りながら推進しています。共同参画の意識づくりのため、幼稚園、保育園、小学校、地域、企業への出前講座、女性リーダー育成のための女性まちづくり講座、6月18日からなどを実施していきます。実施状況などは広報三島や市ホームページでお知らせしていきます。育メン子育てパパを応援。市内の男性労働者が5日以上育児休業を取得した場合、その事業者と本人にそれぞれ1日につき5000円、上限10万円の補助金を支給します。ぜひご活用ください。ワーク・ライフ・バランスとは、誰もが仕事・家庭生活・地域活動や個人の趣味などさまざまな活動を人生の段階に応じて自分の希望するバランスで実現できる状態のことです。多様な生き方を誰もが選択でき、活力ある社会の実現のためにワーク・ライフ・バランスについて意識することから始めましょう。問い合わせ政策企画課旧橋さんの2616です。三島市自治会連合会理事を紹介します。三島市自治会連合会は市内6地区の合計137の単位自治町内会を連携し、安心安全で住みよいまちづくりのための取り組みをしています。三島市自治会連合会会長長谷川清成さん、西部地区地区連合会長泉町自治会鈴木忠さん、理事広小路町自治会大村清信さん、緑町自治会原哲夫さん、東部地区地区連合会長東本町一丁目自治会小川正蔵さん、理事鴨川町一区町内会桑島隆さん、日の出町自治会鈴木信之さん、大宮町二丁目自治会河野清弘さん、北上地区地区連合会長三原市大自治会山下清明さん、理事光が丘市営住宅自治会酒井守さん、扶養大自治会勝俣正文さん。 戸倉第一町内会渡辺義信さん、千枚原自治会土田末春さん、中部地区地区連合会長中央町自治会渡辺紀勝さん、理事本町大中島自治会富山圭介さん、富田町自治会渡辺治美さん、錦田地区地区連合会長帝自治会杉山昇さん、理事三谷自治会高橋博之さん、松ヶ丘自治会鈴木昇さん、東富士見自治会三田教授さん、中里地区地区連合会長中島町内会西島俊和さん、理事御園町内会宮崎隆さん、安久町内会遠藤正道さん、太郎自治会原誠さん、平田自治会近藤正美さん、以上です。次にご近所との絆づくり、自治町内会へ加入しましょう。自治町内会ではこんな活動をしています。防災活動、各種イベント、環境美化活動、交通安全防犯活動、町内への広報活動。加入希望などお問い合わせは各自治会長や町内会長、役員へお願いします。お住まいの地域の自治会、町内がわからないときは地域安全課絆づくり推進室983-2708へお問い合わせください。次にオリジナル暑中見舞いはがきを販売します。販売内容、5枚1セット、1セット200円で、1人20セット、100枚まで。予約受付期間、6月25日月曜日から29日金曜日、午前9時から午後5時まで。予約受付先、アイラブ三島事務局、970-0551。電話のみで受け付けます。問い合わせ、商工観光課、983-2656へどうぞ。
国民年金保険料の免除制度。失業した、所得が少ないなど国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請をして認められれば保険料の全額または一部免除、一部納付となる免除制度があります。保険料を未納のままにしておくと将来老齢基礎年金を受けられない場合があります。また障害や死亡といった状態が発生すると障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられない場合があります。受付期間、7月2日月曜日から平成25年7月末日。免除対象期間は平成24年7月分から平成25年6月分。手続き場所、市役所本館1階保険年金課国民年金係。問い合わせ、保険年金課983-2606、または三島年金事務所973-1444へ。国保の窓。交通事故にあったとき、交通事故など第三者加害者からの行為によって怪我をした場合の医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国保を使って治療をすることができます。その際は必ず保険年金課に連絡し、第三者行為による傷病届を提出してください。保険年金課へ届け出る前に加害者から直接治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合があります。まずは保険年金課にご相談ください。国保の保険証が使えないとき、1. 病気や怪我と認められないもの、2. 他の医療保険や給付を受けることができるもの。問い合わせ、保険年金課983-2604へ。お子さんの発達に不安をお持ちの方へ、療育支援室の紹介。
療育支援室は錦田子ども園内にあり、心身の発達がゆっくりなお子さんや障害のあるお子さんとその保護者を対象に、タンポポ教室の開催やいろいろな相談への対応をしています。言葉が遅い、落ち着きがない、他の子とうまく遊べないなど、一人一人の個性や状況に合った支援を行います。専門家による相談会を実施します。臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、栄養士、歯科相談、聞こえの相談など、専門家による相談会を実施しています。予約制です。電話でお問い合わせください。お子さんの成長を記録に残しませんか。すくすくファイルができました。すくすくファイルはお子さんの成長の様子を記録していき、継続した支援を受けられるようにするサポートファイルとして役割があります。タンポポ教室の利用者、幼稚園、保育園に在籍する発達がゆっくりな子や障害のある子を中心に配布をしていきます。タンポポ教室をご利用ください。対象は市内に住む就学前の子どもとその保護者で教室に通うことが可能な人、事前に申し込みが必要です。遊びの教室、リズム教室、のぞみ教室、スポレク教室などがあります。教室はそれぞれ午前9時30分から11時まで。問い合わせ、療育支援室、975-1588へどうぞ。
より開かれた姿勢とプライバシーの保護を目指して、情報公開、個人情報保護制度の運用状況、市民の皆さんからの請求に応じ、市が保有している公文書の開示を行っています。開示請求のあった公文書は、建築計画概要書に関するもの、住居表示に関するもの、土地区画整理事業に関するもの、市が行う工事にかかる金入り設計書に関するもの、地質調査に関するもの、選挙運動ポスターにかかる公費負担に関するもの、教科書採択に関するもの、三島市福祉有償運送運営協議会に関するもの、水道工事等の積算にかかる残土処分費に関するもの、マンション建設にかかる近隣住民説明実施報告書に関するもの、診療報酬明細書点検業務委託に関するもの、市が加入している賠償責任保険に関するもの、個人情報保護制度利用状況。平成23年度は開示請求が10件あり、そのうち全部開示が7件、部分開示が3件ありました。情報公開コーナーをご利用ください。市役所本館1階市民相談室隣の情報公開コーナーでは、開示請求などの受付をはじめ、各種行政資料を自由に閲覧することができます。お気軽にご利用ください。問い合わせは行政課983-2618。7月は社会を明るくする運動の協調月間です。社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの構成について理解を深め、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。三島市では次の事業を開催します。街頭宣伝、7月2日月曜日午後5時から、三島駅南口、イトーヨーカ堂前など、サッカー大会、7月16日月曜日祝日午前8時30分から南二日町グラウンド、一般公開ケース研究会、7月21日土曜日午後1時30分から社会福祉会館、ポスター表彰、社会を明るくする運動の標語入りポスターを市内の小中学生から募集し、入賞作品を表彰します。表彰式、7月7日土曜日午後1時30分から、展示、7月2日から19日、市役所玄関ロビー、7月20日から30日、日清プラザ、問い合わせは福祉総務課、 0983-2610。障害学習課からのお知らせ。自分たちで成人式をプロデュースしてみませんか。三島市成人式実行委員を募集します。対象者は平成4年4月2日から平成5年4月1日生まれの新成人で、8月から障害学習センターで開催される実行委員会に出席できる人。申し込みは電話または電子メールで7月20日金曜日までにお申し込みください。問い合わせは障害学習課 983-0883。 三島カウンセリング研究会から公開講座のお知らせ。7月7日土曜日午後1時30分から3時30分。ところはビュア701。テーマ、災害と心のケア。受講料は1000円。会員無料です。問い合わせは、障害学習課 983-0883、または富岡さん、夜間のみ 987-5397。第102回。地域のためのマリンバとパーカッションのレファコンサート。6月24日日曜日、午前10時30分。ところは、中里文化プラザ多目的ホール。入場無料。問い合わせは、中里文化プラザ 982-5100。スポーツ。長渕プール、上岩崎プールが今年もオープンします。期間は7月1日から9月2日。無料開放日と時間、7月1日日曜日、8月21日火曜日、9月2日日曜日、午前9時から午後4時。休場日は7月17日火曜日、8月20日月曜日。問い合わせは市民温水プール 980-5757。 初心者弓道教室生募集。7月18日から10月24日の毎週水曜日午後7時から9時。ところは市民体育館弓道場。対象は原則として市内または近隣在住の18歳以上の人。球具使用料5000円。申し込みは往復はがきで、7月10日火曜日までに弓道連盟事務局島内さん。問い合わせは島内さん 987-5018。 郷土資料館で光の不思議な世界を楽しもう。富士の国子ども芸術大学に参加しませんか。開催日程及び講座名。第1回7月21日土曜日、残照現象やアニメーションの世界に触れる。第2回8月26日日曜日、光の反射で遊ぶ。第3回9月8日土曜日、光の当たり方で現れる映像系に挑戦。いずれも午前10時から11時30分。ところは郷土資料館。対象小学4年生から6年生。教材費は500円。申し込み方法。電話またはファックスで7月10日火曜日までに郷土資料館へ。問い合わせは郷土資料館 971-8228。
暮らしの情報。七夕夜市、7月7日土曜日、8日日曜日、午後5時から8時30分、小雨決行。ところは三石神社。内容は、お楽しみ抽選会、金魚すくい、納涼おいしいもの市ほかです。問い合わせは、商工観光課 983-2655。認知症サポーター養成講座を受講しませんか。7月5日木曜日、午前10時から11時30分。ところは中里文化プラザ視聴覚室。対象は市内在住在勤の人。参加無料です。申し込み問い合わせは7月2日月曜日までに中里地区地域包括支援センター 984-3777 へ。親子リズム遊びに参加しませんか。7月9日月曜日午前10時30分から11時30分。ところは北上文化プラザ多目的ホール。申し込み不要、直接会場へどうぞ。問い合わせは本庁子育て支援センター 991-6100。 赤十字救急法救急員養成講習会、7月10日から12日午前9時から午後4時30分全3回です。ところは社会福祉会館大会議室。対象は市内在住在勤で3日間受講できる人、受講者には受講証を、検定合格者には認定証を交付します。受講料は3000円、教材費を含みます。申し込み問い合わせは6月29日金曜日までに福祉総務課983-2610へ。認知症予防教室脳元気塾に参加しませんか。7月17日火曜日、7月24日火曜日、7月31日火曜日ともに午後1時30分から3時30分全3回。ところは保健センター東館、無料です。対象は要介護・要支援の認定を受けてない65歳以上の人。申し込み問い合わせは7月11日水曜日までに健康づくり課973-3700へ。放射線量等の測定立ち会い人募集です。清掃センター周辺において放射線量などの測定を実施します。募集人員は市民5人。申し込み問い合わせは6月28日木曜日までにはがきかファックスで。環境政策課983-2646、ファックス976-8728、電子メールもあります。三島夏祭り頼朝公旗揚げ行列参加者募集です。タレント柳沢慎吾さんが扮する頼朝公と一緒に出演してみませんか。募集人員は女性役3人、勝ち武者5人程度、裏方3人程度。申し込み問い合わせは7月6日金曜日までに三島商工会議所975-4441、商工観光課983-2656。消費生活出前講座を活用しませんか。市民が集まる場所へ伺い、悪質商法の被害防止や対処法などを説明します。講座時間は30分から1時間程度。申し込み問い合わせは市民相談室983-2621。医療機器などの開発や製造に携わる地域企業のための薬事・販路個別相談会があります。毎月第1火曜日午前10時30分から午後3時。申し込み問い合わせは県産業振興財団ファルマバレーセンター企画部980-6333、商工観光課983-2655。楽寿園を活用してください。楽寿園では一般の人に広くイベント会場や飲食物販売などの場所として貸し出しを考えています。問い合わせは楽寿園975-2570。一人で悩まず、まず電話を。人権相談110番、みんなの人権110番、0570-003-110。受付時間は平日8時30分から午後5時15分。子どもの人権110番、フリーダイヤル0120-007-110。受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分。6月25日から7月1日は全国一斉教科週間です。問い合わせは福祉総務課983-2610。借金でお悩みの人へ、多重債務無料相談を市役所会長時に随時受け付けています。問い合わせは市民相談室983-2621。幼児2人同乗用自転車の貸し出しをしています。対象は市内に在住し、満1歳から6歳までの幼児を2人以上養育している16歳以上の人。貸し出し期間、利用料はお問い合わせください。申し込み先、取扱店舗は、原サイクル975-3091、サイクルショップ高井977-8585、小林自転車店986-5289、森サイクル971-1717、 鶴巻林業 987-1881、 問い合わせは地域安全課 983-2651。 インフォメーションプラスアルファ。7月はバス車内事故防止キャンペーンを実施します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせは県バス協会 054-225-9281。 富士山の夏季マイカー規制です。有料の乗り換え駐車場から有料のシャトルバス、タクシーに乗り換えてください。区間は富士宮口および須走口です。規制期間は7月13日から16日、7月20日から22日、7月27日から8月19日、8月24日から26日。問い合わせは県道路企画課054-221-3359。流泉園の写真大募集。庭園内で撮影した風景写真を募集。応募基準は被写体に人物が入っていないもの、データは1メガバイト以上の大きさのものです。応募期間は平成25年2月1日まで。申し込み問い合わせは佐野美術館 975-7278。 電子メールもあります。税務職員採用試験、高校卒業程度。申し込み期間はインターネットは6月26日から7月5日、郵送・持参は7月2日から10日。試験日は第一次試験9月9日、第二次試験10月18日から25日。問い合わせは名古屋国税局人事第二課試験係 052-951-3511。 福祉の仕事就職フェア in 静岡、7月7日土曜日正午から午後4時、ところは沼津リバーサイドホテル。参加費無料。申し込み問い合わせは県社会福祉人事センター 054-271-2110。 放送大学10月生募集。放送で授業を行う通信制の大学です。出願期間は8月31日金曜日まで。申し込み問い合わせは放送大学静岡学習センター 989-1253。 ホームページもあります。発達障害者支援センター相談室ができました。相談日時は平日午前9時から午後5時、予約制です。ところは県東部総合庁舎4階。内容は心理士、ケースワーカー、医師などが話を伺う相談または就労支援など。申し込み問い合わせは県発達障害支援センター東部 920-2250。 認知症相談会、7月14日土曜日午前9時から正午、ところは NTT 東日本伊豆病院。申し込み問い合わせは7月12日木曜日までに NTT 東日本伊豆病院総合相談室978-2558へ。
実習船焼津乗船駿河湾体験航海があります。8月5日日曜日午前の部焼津港から清水港、午後の部清水港から焼津港。参加費500円。申し込み期限は7月10日火曜日。問い合わせは県立焼津水産高校 054-628-6148。事業承継でお悩みの経営者の皆さんへ。出張相談会は7月11日水曜日と9月12日水曜日。ところは三島商工会議所、事前申し込みが必要です。問い合わせは静岡商工会議所 054-275-1881。夏季子どもの聞こえ相談会があります。7月26日木曜日、27日金曜日。ともに午前10時から正午と午後1時30分から4時。ところは沼津老学校。対象は県東部地区に在住する幼児、0歳から6歳、児童とその保護者。申し込み問い合わせは7月13日金曜日までに 県立沼津聴覚特別支援学校 921-3398 へ。不動産無料相談会、7月5日木曜日午後1時から4時、予約不要、直接会場へどうぞ。ところはイーラで3階の多目的ホール。問い合わせは日本不動産協会静岡県支部054-285-1208。アシタカ職業訓練校入校生募集。募集学科と定員はコンピューター科10人、生産サービス科40人。申し込み期限は8月7日火曜日。選考日は8月30日木曜日と31日金曜日。申し込み問い合わせは県立アシタカ職業訓練校924-4380です。三島市広報番組について。地域の情報を発信するケーブルテレビの東海コミュニティチャンネル121と122チャンネル、デジアナ3チャンネルで市の広報番組を放送しています。地デジ化に伴い放送終了した35チャンネルでおなじみだったコーナーも放送中です。三島広報室、放送日時毎週月曜日から金曜日、いずれも15分間。放送チャンネルは121チャンネル、デジアナ3チャンネル、午前7時と午後5時45分。122チャンネルは午前10時45分と午後8時。放送内容は三島市からのお知らせです。ニュース三島は放送日時毎週土曜日、1回目午前11時、2回目午後6時再放送。いずれも30分間。放送チャンネルは121、122チャンネル、デジアナ3チャンネル。放送内容、特集番組、頑張れ三島の子どもたち、イベント他です。FM 三島カンナミ、ボイス級 77.7MHz では、三島市からのお知らせ、市内のイベント、暮らしに役立つ情報、また三島に密着した情報が満載です。放送日時は毎週月曜日から金曜日、午前7時20分と午後1時20分、午後6時10分。土曜日は午前9時20分と午前10時20分、午前11時20分。日曜日は午前9時20分と9時40分、10時20分です。
市政を支える市民活動団体1、松並木と一里塚を守る会、代表渡辺光信さん。手ぶらで参加できます。私たちは五本松の交差点付近から箱根に向かって1キロぐらいの石畳を清掃するボランティア団体です。偶数月第3日曜日の朝8時から活動しています。十数年前に発足し、人が変わってもみんなで続けようと思い今までやってきました。会員は20人ぐらいです。毎回錦田中学校の生徒さん30人から40人と先生が3人ほど参加してくれています。知らない人もいつの間にか参加してくれています。嬉しいことに、遠方から来てウォーキングしている人から石畳がきれいだと感謝してもらったことがありました。三島がきれいなところ、歩いて気持ちの良いところと認識してもらえば、また三島に来てもらえると思います。掃除道具はすべて揃えてありますので、何も道具がなくても参加できます。直接活動日に現地へ来て私たちと一緒に活動してみませんか。雨天の時は中止です。また4月と8月のみ、第4日曜日に行っています。2、三島警察署管内防犯サポーター会長高橋正弘さん。犯罪被害を出さないために、三島警察署管内防犯サポーターは幼稚園や小学校で不審者への対応を教える防犯教室や老人会などでの振り込め詐欺防止の啓発活動を市や警察と協力して行っている団体です。県の防犯まちづくりアドバイザーの研修を受けた人などを中心として、犯罪に巻き込まれる子どもやお年寄りを出さないために平成22年からサポーターとして活動しています。 私立小学校全14校の新1年生を対象とする防犯教室を平成18年から毎年実施しています。学年が上がっても子どもたちが声をかけてくれたり、防犯教室で教わったことを覚えていてくれることにやりがいを感じます。まずは自分の命は自分で守るという意識を一人一人に持ってもらうことを心がけていますが、普段の近所付き合いや挨拶を通して地域で子どもやお年寄りを見守る雰囲気を作っていくことの大切さも実感しています。
歴史の小箱、今月は収蔵品紹介展示、新規収蔵修復整理調査資料、4月28日から6月10日に合わせ、中鈴木家文書から三島製紙関連資料を紹介します。中村、現在の三島市中の鈴木家は江戸時代を通じて名主を務めた家柄で、郷土資料館では鈴木家に伝わった古文書書類2600点を収蔵しています。平成23年度にはこれらの整理を進め、中鈴木家文書目録を発行しました。鈴木家は明治以降もさまざまな分野の産業振興に貢献しており、その一つに三島製紙株式会社があります。三島製紙は大正7年1918年ライスペーパーの製造を目的として設立された製紙会社です。ライスペーパーとは紙巻きタバコに使用される巻き紙で、その生産には高度の技術を要し、当時は輸入が大部分を占めていました。しかし第一次大戦の好景気による国内のタバコ需要の増大や、戦場となったヨーロッパからの輸出の減少などのため、国内でのライスペーパー生産の機運が高まります。三島製紙はそのような時代背景の中で設立されました。三島製紙の元となったのは三白社という組合ですが、これは中鈴木家の鈴木富夫、江戸時代に三島宿の本陣であった樋口家の樋口伝左衛門、静岡市の北村浦太郎の3人が1万2000円を出資して設立したものです。その後設立された三島製紙は樋口家の所有する源平川沿いで創業する予定でしたが、焼漆器、紙をすく機械、調達の都合などから寸陽製紙と合併を経て富士市内で創業を開始することとなりました。鈴木富夫はその後昭和16年まで役員を務めます。途中昭和5年には昭和恐慌の中で経営危機に陥ります。資料には従業員が給与の1割辞退を申し出た陳情書や、財務整理せざるを得ない状況の中で立ち上げられた別会社である三島製紙合資会社の決算報告書なども残されています。その後会社は経営危機を乗り越えて創業を続けました。現在は日本製紙系列の日本パピリア株式会社に社名を変更し、各種特殊紙を生産しています。中野鈴木家には今も大きな柏の木があり、市の指定文化財天然記念物となっています。次はふるさと探訪、歴史の偉人ゆかりの地、足利義明の法教院です。川原ヶ谷の法教院は足利尊氏の三男で、室町幕府二代将軍足利義明の回帰と伝えられる寺院です。義明は幼少より鎌倉で暮らし、尊氏の政務を助けるため京に上るまで関東相模一統の8カ国と伊豆甲斐を統治していました。南北朝の動乱で混乱の続く中、将軍となった義明は戦の平定に努め、幕府政治の安定に尽力しました。死後遺言により京都の法教院に葬られましたが、三島の法教院にも義明のものとされる墓があります。足利氏が逆賊とされていた戦前には隠されていたのか、戦後屋根裏から遺灰が見つかり、今では大切に安置されています。法教院には六代将軍の次男で伊豆で亡くなった堀越公房、 足利正友も葬られており、時報である左文字の釜は足利家から奉納されたものだと言われています。以上の問い合わせは郷土資料館 971-8228 です。次に私のおばあちゃん、南小6年斉藤穂香さんのおばあちゃんは南二日町にお住まいの住京子さん75歳です。私のおばあちゃんは我が家の太陽のような存在です。両親が働いているため、私と兄弟が小さい頃から面倒を見てくれ、おじいちゃんの介護もしています。いつも大変なのに疲れた姿を見せず、優しく笑顔で見守ってくれています。私はそんなおばあちゃんをとても尊敬していますし、心から感謝の思いでいっぱいです。おばあちゃん、いつまでも元気でいてください。これで広報三島を終わります。これから雨が続く鬱陶しい毎日が続きます。どうぞ体調に気をつけてお過ごしください。それでは7月1日号をお楽しみに。ごきげんよう。